Oh, thank you so much for the announcements team. But also for our voice actors. Lei and Noah, thank you so much. Yeah, maybe they will be hiding. So we are today we are starting a new series called God's Name.
今週から私たちは新しい神の名はというシリーズが、を始めます。
And in this series, we will go through different ways that God revealed himself to his people through the history and see how his name impacts our lives today.
このシリーズでは、これまでの歴史を通して神がご自身をこうその民に表される時に使ったさまざまな方法またその使った名前がどのように私たちの人生に影響を与えていくかっていうのを見ていきたいと思います。
So many of us has only one name.
まあ皆さん、大体名前は一つだと思います。
Some of us have two names.
でも時々こう二つ名前があるよという人もいますね。
I have two names.Victor, Keiji.
知事も2つ名前があって、ビクター、ケイジって言います。
Jian also has two names.
Jian も2つ名前があって、
Herbert Jian.
Herbert Jian.
Who else also has two names here?
まあ2個名前があるよっていう人いますか？まあ、ミドルネームとか。
Angela, Midori Angela.
Midori Angela.
Lona.
Lona,
Julie Lona.
Julie Lona.
Brian.Paul,
oh. Ryan Paul.
John Williams.
John William. Oh,
so yeah, I think like more the foreigners have two names, right?
もしかしたら海外の方とかは、2つ名前ある人が多いと思います。
Sometimes we would find people that has more than two names, like maybe three names.
まあ時には、まあ国柄によってもですね、こう2つ以上、まあ3つとか名前がある人もいますね。
My kids have also compound names, like these two names together.
知事の子供たちも2つ名前があります。
They have one that's in Japanese and another one that's Brazilian.
一つは日本の名前で、もう一つはブラジルの名前です。
And one of their names is connected to some of these statements about God that we can find in the Bible.
そして、そのうちの、まあ、名前の一つの方には神様、まあ、聖書の中にある神はどういう方なのかっていう記述につながった言葉が使われてます。
So for example, my daughter Yui, her first name is Michele, which has the roots in the name of Mikael.
また一番最初の娘のユイちゃんはミドルネームがミシェリってあって、ミシェリはミカエルから来ています。
And it means who is like God or who resembles God.
ミカエルは誰が神のようであろうかっていう意味が込められています。
My youngest son, Dan, has his name rooted in Daniel, which means God is my judge.
そして一番下のダンっていう、息子のダンはダニエルから来ていて、それは神は私の裁きであるっていう言葉が由来となってます。
And our middle child, Rafael, Rafa, means God has healed.
また真ん中の子のハファエル、まあ、日本語で発音するとラファエルなんですけれども、それは神は癒されたという意味が込められています。
So although most of us, a lot of us here have one or two names, God has many names written in the Bible.
もうそれぞれの名前の中には神がどんな方であるのかっていう意味の言葉が含まれているわけです。
And each name encompass a characteristic of who God is.
それぞれは神が神の性質、神の特性を表しているわけです。
The names God used to reveal himself are very specifically chosen to help teach deep aspects of God's nature and his character.
そして聖書の中で神が語られる神の名っていうのは、それぞれに神が私たちに表したい特性や性質、深い面を知るために神が特別に選ばれた名前であるんです。
I think we could be in this series for more than a half year because when we are checking, we could find more than 30 names of God in the Bible.
でも本当にこのシリーズを一つ一つやっていくとすると、もう半年以上かかってしまうんです。なぜかというと、聖書の中にどんな名前があるかって調べ始めたら、もう 始めただけで30個以上の名前が書かれていたからです。
But this message series is gonna have maybe 9 weeks, so maybe a part 2 in the future.
まあでもこのシリーズ今回は9週間にわたってお届けしたいと思うんですけれども、もしかしたら将来にはパート2もあるかもしれません。
And the first message of this series is related to one of the names that we chose for our son.
そして今日のメッセージの神の名前は私たち父が真ん中の子につけた名前の神です。
Today's title is Yahweh Rapha, the Lord who heals.
今日のメッセージタイトルはヤハエラファ、癒す主です。
It's a compound name also, Yahweh and Rapha.
これもまたヤハウェとラファの2つが組み合わさった名前です。
And the first part, Yahweh, it was a name that God revealed to a man called Moses.
そして最初の部分のヤウェというのは神が一番最初にモーセに伝えた名前です。
God told Moses to go tell his people that God would free them from slavery.
神様はモーセにこう命じるんです。民のところに行ってあなたたちは自由にされる。神によって自由にされるんだよと言いに行きなさい。
But then Moses asked, oh, butIf the people ask me who sent me, what should I say?
そしてモーセは神様に聞くんです。自分を使わした神の名を聞かれたら、なんて答えればいいでしょうか。
And God answered Moses in a very intriguing way.
そして神はとても面白い方法でこの名前を伝えました。
God said, I am Yahweh.
神様は私はあると言ったんです。
It's intriguing because in Hebrew, this word Yahweh is kind of a combination of sounds of the words like I am, I was, and I will be.
何が興味深いかというと、ヘブル語でこの Yahweh という言葉は私がある、これまでも、またこれからもあるという言葉の音の組み合わせのような言葉だからです。
So I'm not sure how happy or how confused Moses was when he heard the name of God.
モーセはこれを聞いて喜んだのか、もしくは混乱してしまったのかは定かではありませんが、
I am who I am, who I was, and who I will be.
神様はこう言ったんです。私はある、これまでもあり、これからもある。
But let's focus on God's name for today's message. Yahweh Rapha, the Lord who heals.
まあ、しかしここからは、今日のメッセージタイトルである Yahweh Rapha、癒す主という名前に注目をしていきたいと思います。
As you might already figure out, Rapha means to heal.
皆さんもしかしたらもうお分かりかと思うんですけれども、 Rapha は癒すという意味です。
But it also means to restore, to cure, to mend.
また同時にラファは回復する、治す、そして修復するという意味もあります。
And this exactly compound name Yahweh Rapha only appears one time in the Bible.
そしてこの Yahweh Rapha というこの2つの名前が合体したこの名前は聖書に1回しか出てきません。
Let's read together the context in Exodus 15:22.
その名前が登場する出エジプト記15章を読んでいきたいと思います。
It's kind of long, but let's read together.
長いんですけれども、ご一緒にお願いします。
Then Moses led the people of Israel away from the Red Sea, and they moved out into the desert of Shur. They traveled in this desert for 3 days without finding any water. When they came to oasis of Marah, the water was too bitter to drink. So they called the place Marah, which means bitter.Then the people complained and turned against Moses. What are we going to drink? They demanded. So Moses cried out to the Lord for help, and the Lord showed him a piece of wood. Moses threw into the water, and this made the water good to drink. It was there at Marah that the Lord set them for the following decree as standard to test their faithfulness to him. He said,If you listen carefully to the voice of the Lord, your God, and do what is right in His sight, obey His commandment and keep all His decrees, then I will not make you suffer any of the disease I sent on the Egyptians, for I am the Lord who heals you.
はい、日本語で読みたいと思います。三、はい。モーセはイスラエルを葦の海から旅立たせた。彼らはシュルの荒野へ行き、 3日間アラノを歩いた。しかし彼らには水が見つからなかった。彼らはマラに来たが、マラの水は苦くて飲めなかった。それでそこはマラという名で呼ばれた。民はモーセに向かって、我々は何を飲んだらよいかと不平を言った。モーセが主に叫ぶと、主は彼に一本の木を示された。彼がそれを水の中に投げ込むと、水は甘くなった。主はそこで彼に掟と定めを授け、そこで彼を試み、そして言われた。もしあなたの神主の御声にあなたが確かに聞き従い、主の目にかなうことを行い、またその命令に耳を傾け、その掟をことごとく守るなら、私がエジプトで下したような病気は何一つあなたの上に下さない。私は主、あなたを癒すものだからである。
So in English Bible, in English, whenever you see in the Bible the word Lord in like big letters, that actually means that the original text was Yahweh.
まあ、日本語ではですね、まあ、訳にもよるんですけれども、新改訳の訳では、主という言葉が太字で書かれているときは、この主は主人とかそういう意味ではなくて、Yahweh の主を表しています。
And then when it's written normal, it means like master or like a servant and a master.
で、太字ではなくて普通の、細さの字で書かれているときは、まあ、主人であったり、マスターという意味が込められています。
So in this text, actually, it's written with big, big L-O-R-D, Lord letters.
今読んだ中にも、主という太字で出てくる、ところが何箇所かありました。
So it means actually, for I am Yahweh Rapha.
それはこう言ってるんです。私はヤハウェラファだからである。
It means I am, I was, and I will be the one who heals you.
さらに言うと、私はある。今もこれからもある。あなたを癒すもの。
God sent to his people, I am, I was, and I will be the one who restores you.
神は民にこう言うんです。私は今もこれからもあなたを回復するものである。
I am, I was, and I will be the one who mends you.
私は今もこれからもあなたを修復するものである。
The Bible verse we read has a very visual representation of God's name.
この今読んだ箇所で神はその名を目に見える形で表してくださいました。
We see there people were complaining.
この箇所で人々は文句を言っていました。
People were thirsty.
喉が渇いていた。
And they found water, but that water was undrinkable.
水を見つけたが苦くて飲めない。
The water was bitter.
苦かった。
And then they complain again.
そしてまた文句を言う。
And then God heals the water.
そこで神は水を癒したんです。
Made it drinkable, fresh and good.
飲めるように、そして新鮮で良いものに癒したんです。
And then God proclaimed His name to His people, Yahweh Rapha.
そしてその神がそれを行った後に神は民に宣言するんです。私はヤウェラファ、癒すものである。
It was like God saying, "If you follow me, the same way I healed this bitter water and made it good and fresh, I can heal."The bitterness of your life.
神がヤハエラファという名を民に宣言したとき、神様はこんなことを言いたかったんじゃないかなと思います。もしあなたが私に従うなら、苦い水を癒し、新しくまた良いものにしたように、私はあなたの人生の苦さも癒すことができるよ。
If you follow me, I was, I am, and I will be the one who heals you.
もし私に従うなら、私は今もこれからもある。あなたを癒すものであるよと言ってるんです。
Well, when we talk about healing, I think the first thing that comes to our mind is the healing of our physical body.
癒しという言葉を聞いたとき、一番に思い浮かぶのは、この身体的な体の癒しではないでしょうか。
As I said before, our son's name is Raphael.
まあ、最初にお伝えしたんですけれども、真ん中の子の名前はハファエル、ラファエルです。
When my wife, she was pregnant, she had some complications during her pregnancy.
そして実は奥さんはその子を妊娠しているときに合併症を起こしてしまいました。
She needed to be bed rest for a very long time.
本当に長い間ベッドの上で絶対安静をしないといけないようなものでした。
With the possibility of miscarriage. Miscarriage, like losing the baby. Could lose the baby.
本当に流産してしまう可能性もとても高くて。
And we prayed and a lot of people prayed for us as well. And we saw God's protection and healing during that process.
そしても本当に私たちもいろいろ祈り、周りの人もたくさん祈ってくださって、そしてその過程の中で私たちは神の守りとその癒しを目の当たりにすることができました。
So then we decide to give him a name that would always remind us about Yahweh Rapha, the Lord who heals.
なので私たちはこのヤーウェラファ癒される主をいつも覚えるためにこの子にハファエルという名前をつけることに決めました。
Jesus is our Yahweh Rapha.
イエス様は私たちのヤーウェラファです。
In the Bible we see so many stories of Jesus performing physical healing.
聖書の中に私たちはイエス様のたくさんの癒しの奇跡を見ることができます。
The blind would see.
目の見えなかったものが見えるようになり、
Lames would walk,
足の不自由だったものが歩き、
Lepers would be cleaned,
皮膚病が清められ、
Death hearing,
聞こえなかったものが聞き、
And even dead raising up.
そして死んだものが起き上がる。
Jesus has the power to heal everyone, any illness, no matter how impossible it seems.
イエス様には全ての人をまたどんな病気もそれがどんなに不可能に見えてもイエス様には癒す力があるんです。
But there is one story one time that Jesus was in a place in Jerusalem called the Pool of the Bethesda.
しかしある時のことイエス様はエルサレムにあるベテスダという呼ばれる池のところに行きました。
In that pool, people used to believe that from time to time an angel would comeAnd would move the waters of that pool, and whoever joined the jumped there first, they would be healed.
And そこには本当にたくさんの人が集まってたんです。なぜかというと、古くからその池には言われがあって、天使が池の水をかき回すときに、そこに最初に入ったものは癒されるという言い伝えがあったからです。
So that pool was actually like full of sick people around the porch.
そしてもうその池の周りには回廊があったんですけど、もうそこは病気の人でいっぱいでした。
And then Jesus entered that place.
そしてイエス様はそこに行ったんです。
And then he finds a man who was there for 38 years.
そしてイエス様はそこで38年間そこに病気で床に伏していた男の人に出会いました。
Jesus asked that man like, "Do you want to get well?" Well.
イエス様はその男性のところに行って良くなりたいかと聞きました。
And the man's answer was like, "Oh, I cannot because there is no one to help me to go to the pool when the water starts to move."
その男性は、いや、良くなりたいんですけど、でも、水が動いた時に私をその池に連れてってくれる人が誰もいないから難しい、無理なんです。
And Jesus instantly healed that man.
そしてイエス様はすぐにその男性を癒しました。
And after Jesus just leave that place.
そしてその後イエス様はその場を去られました。
But there is something very interesting in this story.
この物語では、他の出来事と違った部分があります。
Because usually Jesus would be healing hundreds and hundreds of people in the place that he should go.
なぜなら普段は他のストーリーの多くのストーリーではイエス様は一つのところに行くとそこで何人もの人を癒されるからです。
But why Jesus healed only one person in that pool?
しかしイエス様はなぜここで一人だけ癒してすぐ去られたんでしょうか。
There are many people, many sick people there.
そこにはたくさんの病人の人がいました。
It was like a hospital for lost causes.
もう本当に迷子の人であふれ返った病院のよう。
There was a lot of healing to be done there.
癒されるべき人がいて。
And I think if any of us would have that power, maybe we'd just like enter the place and just like, oh, pray for everybody to walk, to see, to hear.
もうたくさんの病気がそこにあったのに、イエス様は去られたんですね。もし私がその力、癒しの力を持ってたら、もうみんなに触れて、もうみんなを癒したいなって思います。
But why? Why Jesus only healed that man?
しかしイエス様はなぜその人だけ癒したんでしょうか。
Jesus, he does have power to heal everyone, any illness, no matter how impossible it seems. However, He only acts according to God's will.
イエス様にはすべての人を、すべての病気を、それがどんなに不可能に見えても癒す力があるんです。しかし同時にイエス様は神の御心に従う方でありました。
That's the first point. We are healed according to God's will.
これが一番目のポイントです。私たちは神の御心に従って癒されるです。
We are healed according to God's will.
私たちは神の御心に従って癒される。
A few verses after this story that I just told you in John 5:19.
このストーリーの少し後に語られたイエス様の言葉がヨハネの福音書5章19節にあります。
It says, "So Jesus explained, 'I tell you the truth. The Son can do nothing by himself. He does only what he sees the Father doing. Whatever the Father does, the Son also does.'For the Father loves the Son and show him everything he is doing. In fact, the Father will show him how to even do greater works than healing this man. Then you will truly be astonished.
日本語で読みます。イエスは彼らに答えて言われた。誠に誠にあなた方に言います。子は父がしておられることを見て行う以外には自分から何も行うことはできません。すべて父がなさることを子も同様に行うのです。それは父が子を愛し、ご自分がすることをすべて子にお示しになるからです。またこれよりも大きな技を子にお示しになるので、あなた方は驚くことになります。
So Jesus, he completely understood God's will in every situation, in every person that he encountered.
イエス様は一人一人も全ての人と出会う全ての状況において神の御心が何であるかというのを完全に理解しているんです。
He healed many, all kinds of sickness.
イエス様はたくさんの人を癒し、もう本当いろんな種類の病気を癒しました。
But he only did what he saw the Father doing.
しかしそれはどれもイエス様は天の父がなさることを見て行っただけなんです。
Getting sick and eventually die is part of our lives because of our bodies are imperfect.
病気にかかりやがて死に至ることは人生の一部のように思います。なぜならこの肉体は完璧ではないからです。
The sin corrupts us in a way that this body cannot live forever.
罪によって私たちのこの体は永遠に生きることのないものへとなりました。
Don't get me wrong, it's right.To pray for healing when we are sick, and also to pray for someone else whenever someone we love also is sick.
勘違いしてほしくないなって思うのは、私たちが病にかかった時、また私たちが愛する誰かが病にかかった時、その癒しのために祈ることは正しいことです。
And many times God operates in miraculously ways.
また多くの場合、神様は奇跡的な方法で癒しを行う方です。
I have a story of a boy that once I met.
父が出会ったある男の子の話があります。
My family, we used to have a band. Like a music, a worship band.
父の家族は、まあ、よくバンドを一緒にやっていたんですけども。
So then once in Brazil, we were invited for a conference in another city.
そしてブラジルの違う町で行われたカンファレンスにそのバンドとして呼ばれていきました。
I was still a teenager at that time.
まだその時知事は10代でした。
And after all the conference finished, then the pastor came to talk with my parents.
そしてそのカンファレンスが終わった後、その牧師先生が、まあ、知事たちの家族のところに来て言いました。
And then he said like, oh, I would like you guys to come and do a visit with me for a boy.
ちょっと一緒に来て、ある男の子に会ってほしいんです。
This boy is being in coma for the last three months. He was in a car accident.
実はこの男の子は交通事故にあって3日間もう寝たきりで意識のない状態で。
And the pastor so invited my parents to go pray for the family and for the boy.
そしてその牧師先生は知事ファミリーを引き連れてその男の子のところへ連れてってくれました。
And then my father said like, "Oh, 知事。Let's go together."
そしてその時その知事のお父さんは、あ、知事一緒に行くよって言ったんです。
I was like, wow, this it's intense. The scene is like, it's not a light scene, you know, it's like, it's very heavy.
もうちょっとその時10代の知事にとって、いや、こんな重要な、ちょっと重すぎるよ自分にはと思っていました。
Then I was like, oh yeah, I'm gonna go and then like that my parents go and pray, just go and be with them.
そしてもう自分はまあついてって両親が祈ってる後ろにいればいいやと思ってました。
And then while talking with the family and like seeing the situation, in the time of prayer, my father looked to me and said like,Oh, Chiji, can you pray for the boy?
そして、まあ、その男の子の家族と話して、じゃあ祈ろうってなった時に、お父さんが、チジ、祈ってって言いました。
For me, it was like, what should I do? You know, like, he's in coma for 3 months.
でもこんな、その時もチジは、こんな3日間も意識状態の子のために、こんな、なんて祈ったらいいんだろう。
But one thing I knew that the God that we serve is the God that makes the impossible.
でもその時父が祈ったのは私の使える主は、奇跡を起こされる方ですと祈りました。
And I pray very like on fire. I pray.
もう本当に心を燃やされて祈って祈って祈りました。
And then amen. And then nothing happened with the boy.
でもその時はその男の子には何も起きませんでした。
Then after okay, yeah, like we just say bye to the family and then we just went back to our city.
まあ、そしてその後、まあ、家族にお別れを言って自分たちの町に帰っていきました。
But then during that week, the pastor called us and said like, Hey guys, do you remember the boy that you guys prayed for? The one that was 3 months in coma. He suddenly wake up and doctors cannot explain how this boy woke up.
そしてその週の間にその牧師先生から電話がかかってきて、知事たち、あの意識不明だった男の子を覚えているかい？その男の子が突然目を覚まして、お医者さんももう訳がわからないけど、とにかく彼は目を覚ましたんだという電話を受けました。
The power is not in us, it's in God alone.
神、その癒しの力は私たちのうちにあったんではなくて、神様のうちにあったんです。
He is the one that can operate miracles.
神様だけがその奇跡を起こせる方です。
But sometimes the healing of a sickness is not always God's will.
しかし時に病を癒すことが神の御心ではない時があります。
I hear sometimes some people having the audacity to even say like, "Oh, you're not getting healed because you didn't pray enough."
時々こんなことを言う人がいるかもしれません。あなたの祈りが足りないから癒されないんだ。
But that's wrong.
しかしそれは違います。
Because our healing does not lay decisively in our hands.
なぜなら癒しは私たちの 手の内に決定権があるのではないからです。
We are not God.
私たちは神ではありません。
So what should we do? Should you just stop praying? No.
ではどうしたらいいんでしょうか。祈るをやめたらいいんでしょうか。いえ。
No, we must pray for healing.
私たちは癒しのために祈らなければなりません。
We must pull our hearts all when we pray for it.
心を尽くして祈る必要があります。
We must ask people also around us to pray for us so we can be healed.
癒されるために周りの人にお祈りをしてくださいと言うべき必要があります。
But we also must pray for understanding what is God's will for our lives.
しかし同時に私たちは神の御心を理解できるようにと神に祈る必要もあるんです。
Because God's will could be to use a brother or sister here in the church, giving them the gift of healing and help you and heal from your sickness.
なぜなら、主の御心はあなたの兄弟姉妹を用いて彼らに癒しの賜物を与えてあなたを癒すことかもしれません。
But His will also could be that you would mostGlorify God through living a life faithful to God, even facing illness.
しかし、はたまた神の御心は癒されることよりも、たとえ病に直面しても、神に忠実な生き方を通して、あなたが最も神に栄光を返すことかもしれません。
It's very essential for a Christian to be willing to pray, God, your will be done in my life.
クリスチャンにとって神様あなたの御心が私の人生のうちになされますようにと進んで祈ることはとても重要なことです。
Sometimes God is most glorified in healing.
癒しの中で神の栄光が最も表されることもあれば、
Other times He's most glorified in your faithfulness while facing illness.
病に直面するときにあなたの忠実さによって神が最も栄光を受けるときもあるからです。
So whether God heals our physical body in a miraculous way or we will be carrying this for the rest of our lives, we need to know that Jesus is our Yahweh Rapha.
ですから神が奇跡的な方法でこの体を癒すのか、あるいは一生この病と共に歩むのか、どっちなんだということよりも、イエス様が私たちのヤーウェラファ、癒し主であるということを私たちはまず知る必要があるんです。
Jesus is, was and will be the one who heals us.
イエス様は今もあり、これまでもこれからもある私たちを癒す方であられます。
And the Bible teaches us that our hope is not in this present suffering but in the future glory.
また聖書には、私たちの希望は今の苦しみの中にあるのではなく、やがて表される栄光の中にあるんだと教えています。
And I think sometimes our mistake is that we think that the only thing that needs healing is our physical body.
そして同時に、私たちが時々間違えてしまうのは、私たちに必要な癒しというのは身体的な癒しだけであると思い込んでしまうことです。
But he wants to heal us much more than just our bodies.
しかし神様はもっともっと大切なものをもっと癒したいと思っていることがあるんです。
Number two in our points in your message note, he heals our hearts.
それは、ポイントの2番目、神は私たちの心を癒すです。
He heals our hearts.
神は私たちの心を癒す。
Our hearts also needs healing.
私たちの心も癒しが必要です。
And the wounds that we carry inside of our hearts are deeper wounds than the ones that we have in our physical body.
私たちが心の内に抱える傷というのは、肉体的な苦しみ、傷よりも深い傷です。
Experience of our past can directly affects our behavior today.
今日のあなたの態度や生き方に直接的に影響を与える過去の出来事や経験があったかもしれません。
Sometimes experience like rejections that make you feel that you don't belong anywhere today.
例えば拒絶、今日自分の居場所はもうどこにもないんだと今日感じてしまっている気持ちや、
or experience like abandonThat feeling that you did something wrong and that's why you were abandoned in the past.
また見捨てられた経験を通して何か間違いを犯したら見捨てられてしまうんじゃないかと思う気持ち。
Or humiliation, be ashamed of yourself.
また侮辱の経験を通して経験を受けて自分自身を恥に思ってしまう気持ち。
Or betrayal that we always feel distrust and believe that you are always being betrayed.
または裏切りの経験からいつも疑われているような、裏切られてしまうんじゃないかという気持ち。
Or sometimes injustice, like feeling that everything, like everybody's against you.
また不正の経験から他人に対してまた自分に対してもいつも批判的になってしまう。
All these wounds we carry inside of our souls.
これらはすべて私たちの心の中にある傷です。
But Jesus, our Yahweh Rapha, He wants to heal that too.
そして私たちの主イエス様、ヤーウェラファはその傷を、あなたの心の傷を癒したいと願っておられます。
Some of these wounds are caused because of relationships in the past.
過去の人間関係が原因の場合もあります。
Sometimes because of unforgiveness towards one another.
誰かに対して許せない気持ちを持っていたり、
And even sometimes these wounds, it affects our, even our mental health.
そして時にこのような心の傷というのは私たちの精神的な健康を脅かすこともあります。
But the same way that Yahweh Rapha healed that, those bitter waters and make it fresh and drinkable, he wants to heal our hearts, restore it to fresh, sweet and good.
しかし今日この苦い水を新鮮に、そして飲むに良いものへと変えられたヤーウェラファは、私たちの心を回復させ修復して癒したいと願っておられるんです。
In Psalms it's written, He heals the brokenhearted and bandages their wounds.
詩編にこう書かれています。主は心の打ち砕かれたものを癒し、彼らの傷を包まれる。
Whoever rejected you in the pastOr made you feel abandoned, or humiliated you, or betrayed your trust, or even caused injustice against you, Yahweh Rapha has the power to heal those wounds.
たとえ過去に誰があなたを拒絶したとしても、見捨てたとしても、侮辱したとしても、裏切られたとしても、不正を働かれたとしても、それが誰であっても、ヤーフェラファはそれ以上に大きな方、癒す力のある方です。
God wants to say to you today, I am, I was, and I will be the one who can heal you.
イエス様は今日皆さんにこう言っておられます。私は今もあり、これからも、これまでも、またこれからもあなたを癒すものであるよと。
I am, I was, and I will be the one who can restore you.
私はこれまでも今もこれからもあなたを回復するものであるよ。
And the only way to be healed from those wounds engraved in our hearts is to know that there is someone bigger than those who harmed you in the past.
私たちの心の傷に、心に刻まれた傷が癒される唯一の方法というのは、あなたを傷つけた誰よりも、あなたにトラウマを与えたどんな出来事よりも、もっともっと大きな存在があるということを知ることです。
That God is bigger even than your past experience that caused you harm.
神様はあなたが過去に体験したどんな体験よりも、どんな経験よりももっと大きい方です。
And that God loves you and He cares for you.
そしてその神が今日あなたを愛し、あなたを気にかけておられるんです。
Jesus is our Yahweh Rapha.
イエス様が私たちのヤウェラファです。
The third point that I want to share is that He heals our spirit.
そして、三つ目のポイントに、シェアしたいのは、神は私たちの霊を癒すということです。
As I said before, Yahweh Rapha also means the Lord who restores, but in other words, we can say the Lord who fixes broken things.
最初にヤーウェラファは回復という意味もあるとお伝えしたんですが、これは言い換えると壊れたものを直す主ということです。
And I like this term.
ここのパートとても好きです。
The Lord who fixes broken things.
神様は壊れたものを直す方なんです。
Because since we're born, we are broken.
なぜなら私たちは生まれた時から壊れたものなんです。
This is the effect of sin in our lives.
これは私たちのうちにある罪のゆえです。
And it's not like you born perfectly and then after you start to degrade yourself.
初めは身体的にも精神的にも霊的にも完璧な姿で生まれて、後から欠けてしまって壊れていってしまったではありません。
No, no, we are born broken.
私たちは欠けだらけの状態、壊れた状態で生まれたんです。
With a broken body, which one day will die?
いつかは死んでしまう欠けだらけの体。
With a broken soul, with emotional traumas,
感情的なトラウマを抱えた壊れた心、
and with a broken spirit, not knowing the reason why we are born,
生まれた理由、目的を知らない壊れた霊。
But God is telling us today that follow me, and I will be your Yahweh Rapha.
しかし今日神様は私たちにこう言っています。私に従いなさい。私があなたのヤーウェラファ、癒す主になろう。
Because Jesus comes to completely heal us.
イエス様は私たちを癒すために来てくださいました。
He heals us on our body now or when we receive the glorified body with Him.
肉体においては今あるいは将来彼と共に栄光の体を受けるために。
He heals us our soul.Showing us that He's greater than any damage we received from others in our lives.
また心においては他者から私たちの人生に受けたどんなダメージよりも神様はもっと偉大な方であるよと私たちに示すために。
And He heals us in our spirit by restoring our relationship with God our Father.
そして私たちの霊においては父なる神との関係を回復させるためにイエス様は来てくださいました。
The brokenness in our spirit comes from the separation between us and God the Father.
私たちの、霊の欠けというのは、壊れた霊というのは、その原因は神様との壊れた関係にあります。
In Jesus, the Yahweh Rapha, He comes to restore what was broken.
しかしイエス様、ヤーウェラファの主がその関係を直すために、その関係を回復させるために来てくださったんです。
Jesus came to make a way for us to relate to God once again.
また神と改めて神とつながるためにその架け橋となるために道となるためにイエス様は来てくださいました。
And the healing of our spirit comes by asking Jesus for forgiveness of our sins.
そしてその私たちの霊的な癒しというのはイエス・キリストに罪の許しを、願うことにあります。
Let's read what's written in 2 Corinthians chapter 5 verse 18.
第2コリントの手紙5章18章19節を読んでみましょう。
Let's read. And all of this is a gift from God who brought us back to himself through Christ. And God has given us this task of reconciling people to him.For God was in Christ reconciling the world to himself, no longer counting people's sins against them. And he gave us this wonderful message of reconciliation.
日本語で読みます。この新しい出来事はすべて神から出ています。神様はキリストイエスの働きによって私たちをご自分のもとに連れ戻してくださいました。そしてこの恵みによる神との和解をすべての人に進める特権をも私たちに与えてくださったのです。つまりキリストによってこの世をご自分と和解させ、その罪を数え立てずにかえって帳消しにしてくださったのです。これが人々に伝えるようにと私たちに委ねられた素晴らしい知らせです。
The message of reconciliation is the message that JesusCame to restore our relationship with God.
この和解の素晴らしい知らせというのは、神様と私たちの関係を回復させるためにイエス様が来てくれたんだよっていうメッセージです。
And today is the day that you can say, Yahweh Rapha, Jesus, restore my spirit.
そして今日私たちが告白する時です。Yahweh Rapha の主イエス様、私たちを癒してください。私たちの霊を回復させてください。
Today I want to ask you, what are the broken things in your life that you want to pray for?
今日皆さんにお聞きしたいのは、皆さんの人生の中でイエス様に癒してほしい、直してほしい、修復してほしいと思う部分は何ですか?
Lord, come and fix this. Come and heal me. Come and restore me.
主よ、来て修復してください。これを癒してください。私を癒してください。私を回復してください。
Because in Jeremiah 17:14 it will say, O Lord, if you heal me, I will be truly healed. If you save me, I will be truly saved. My praises are for you alone.
イレミヤ書17章14節ではこう言っています。私を癒してください、主よ。そうすれば私は癒されます。私をお救いください。そうすれば私は救われます。あなたこそ私の賛美だからです。
Is that your body that needs healing today?
今日癒しが必要なのはあなたの体でしょうか?
So let's pray for it.
そうならぜひそのために祈りましょう。
Is it your soul, your heart that needs healing today?
今日癒しが必要なのはあなたの心でしょうか?
Let's pray for it.
そうならそのために祈りましょう。
Is it your spirit that needs to be restored to come to real reconciliation with God?
今日癒しが必要なのはあなたの霊、あなたの神との関係でしょうか。
Let's pray for it.
そのために祈りましょう。
I want you to close your eyes.
皆さん目を閉じていただきたいと思います。
And I don't know what God spoke to you today.
今日神様が皆さんにどのように語られたかは分かりませんが、
I don't know what are the things that's broken in your life that you need Jesus to come and restore.
また皆さんの人生の中でイエス様が癒すべき場所はどこなのか私には分かりませんが、
But Jesus is our Yahweh Rapha.
しかしこれは真実です。イエス様は私たちのヤーウェラファです。
The first question that I have for you today is that I don't know if you ever invited Jesus into your heart.
今日皆さんにお聞きしたい一つ目の質問は、もし皆さんがもうすでにイエス・キリストを心に受け入れていて、
But if you never did, I want to invite you to say to Jesus, Jesus, be my Yahweh Rapha.
Yes. 皆さんに今日お聞きしたいのは、もしまだイエス・キリストを私のヤーベラファと受け入れていない、まだ知らなかったけれど今日そう受け入れたいと願う方、
Is there anyone here today that wants to invite Jesus so Jesus can reconnect you back to God? I would like you to raise your hand.
もし今日イエス・キリストを心に迎えて神との関係を回復させたい、修復したいと願う方いらっしゃいましたら手を挙げて教えてください。
And I would like to pray, and I would like you to repeat this prayer with me.
そして、この祈りを共にお祈りしたいと思います。
If you already did this prayer, also please, let's all pray together.
もう受け入れる祈りをしたことあるという人も一緒にお祈りください。
Jesus.
Jesus.
Thank you that you are my healer.
Thank you that you came
and died in the cross and rose in the third day. Thank you that you forgave my sins. Thank you that you saved me. And today I confess, so everyone can hear me. I can hear myself. You can hear me.And even the devil can hear me. Jesus Christ, you are my Lord. You are my Savior. And I belong to you. In Jesus' name we pray. Amen.
Amen. 日本語で祈ります。神様、あなたが私の癒し主であることを感謝します。イエス様、この地上に来てくださって、十字架にかかり死んでくださって、私の罪を負ってくださって、また三日目によみがえってくださって、ありがとう。今私は告白します。あなたに聞こえるように、私自身に聞こえるように、周りにも聞こえるように、悪魔にも聞こえるように、イエス・キリストは私の主です。私の救い主です。私はあなたのものです。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。
Amen. I also want to invite, and it's a challenge for all of us. If you have today any illness, any sickness that you want people to pray for you, it can be physical,Or it can be on your soul. I would like you to stand up and we're gonna all together as a church, we're gonna lay our hands and pray for you.
そして今、皆さんにもう一つお聞きしたいことがあります。もしあなたが今日魂において、または体において、病において癒しが必要だと、またそのために祈ってほしいと願う方がいらっしゃいましたら、その場で立ってください。みんなで一緒にお祈りしたいと思います。
Is there anyone here that needs healing, that needs Yahweh Rapha to be doing something in your life today?
Yahweh Rapha, 癒しの主が今今日あなたに癒しを与えることを、それを願う方がいらっしゃいましたら、どうぞお立ちください。
If there is, stand up. We're gonna pray.And I would like to ask people, you guys that's around them, to also stand up and lay your hands upon them. And let's pray. Let's pray because Jesus is our healer and He will heal us according to God's will.
そばにいる方たちも立って、その人の周りにいる人のために祈りましょう。イエス・キリストは私の主であり、また癒し主であることを共に宣言し祈りましょう。
If the person next to you stand up, please put your hands in their lives.
どうか癒しが必要な人の隣にいる方も立ち上がって、癒しが必要な人に手を置いて共に祈りましょう。
And let's all pray with one voice. Let's have this time of prayer.
どうか今時間を取って時を持って祈りの時としましょう。自由に祈りましょう。
ここに立つ一人一人、たとえ分からなくても神様に。
Heavenly Father, Lord, we believe that you are who, the one that can heal us.
天の父なる神様、あなたこそ、あなただけ、あなたこそ、私たちを癒すことのできる方です。
From illness of our physical body, but also inside of our hearts and our souls, Lord.
体の病も、またそれだけでなく、私たちの心の奥にある傷も癒すことのできる方です。
And there's so many people today that took this attitude of standing up, Lord, today to tell Jesus, I need you in my life. I need you to heal me.
今日ここにいる人たちは立ち上がってあなたに癒してほしいとあなたに委ねました。
So I pray that your Holy Spirit be upon them.
どうか神様、立ち上がった一人一人の上に聖霊を送ってください。
I pray that according to your will, God,If it's your will that this body will be restored.
神様、あなたの御心を求めます。もしあなたの御心ならば、体が癒されますように。
I pray for the souls to be lifted up.
そして、魂が癒され、回復し、立ち上げられますように。
I pray, Lord, because we believe that you are the one that can do any miracle in our lives.
神様、あなたに祈ります。あなたが奇跡をなさる方です。あなただけが癒しを行える方だからです。
And it doesn't matter what the doctors would say.
神様、医者が何と言うと関係ありません。
Because you are our Yahweh Rapha, the one who can heal us.
なぜなら、あなただけが私たちの Yahweh Rapha、癒す方だからです。
And in this name, in the name of Jesus, I pray.
この皆イエス主イエスキリストの名によって祈ります。
And now, Lord, God's people say.
皆さん一緒に。
Amen.
Amen.
Amen. I think this is church, you know.
これが教会だなと思います。
It is about like get together and worship, but it's about like also praying for each other.
これが神の皆の共に一つに集まり、そしてお互いに愛し合い、励まし合う、その共同体だと思います。
And in faith, believing that we can be part of God's work here on earth.
そしてこの信仰によって私たちは神の癒しの働きの一部となることができます。
Amen.
アメンでしょうか。
Amen. We thank you so much that you could join us here today.
今日改めて皆さん、共に参加してくださって、共に礼拝してくださって感謝します。
If you like, when the service finished, please don't run away. Let's like, yeah, let's have a time of talking with each other. Let's time of praying for each other as well.
どうか礼拝が終わった後すぐこう逃げ去るんではなくて、ぜひ神の家族と時間を楽しんでください。
Let's have a time together, but let's finish this service with this last worship song.
最後に賛美を持ってこの礼拝を終わりたいと思います。